2月22日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私だが取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。今日取り上げるニュース、まずは日経平均株価、終値でも史上最高値を更新したというニュース、それから少子化対策の支援金の負担について月1000円を超える可能性もあると、加藤こども政策担当大臣が発言をしたというニュース、それから横須賀線、 JR 横須賀線のトンネルの中でコンクリート片が落ちているのが見つかり、午前中いっぱい、3時前まで運転見合わせが続いていたというニュースを取り上げます。収録しておりますのが2月22日日本時間の夕方3時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ836円52銭高、3万9000とび98円68銭と史上最高値を終値でも更新をしました。これについて企業の力、稼ぐ力の回復、脱デフレなどの期待というようなことも言われていて、バブル期の1989年12月29日につけたこれまでの最高値、3万8915円を上回って初めて3万9000円台に乗せてきたということになりました。まずは日経平均株価が史上最高値の更新したというニュースであります。日経平均株価史上最高値を上回ったということで、これで、証券各社のトップなど要人が取材に応じられるコメントを出すということを行っております。特にね、証券会社に関してはこうして株に注目が集まる時というのが、ビジネスチャンスでもあるということで、様々な方法で PR をしているというところです。野村ホールディングス奥田社長、とても大きな節目を迎えた、ここから先は社員も投資家も経験したことはなくすごく楽しみだというふうにおっしゃっております。で、NISA などを、きっかけに投資を始めた初心者の方というのも非常に多いということもあって、マーケットは上がる時もあれば下がる時もあると、投資を始めたばかりの人は中長期の分散型の投資が良い、値動きに一喜一憂せず長く投資を続けてもらえればというふうにメッセージを出したということです。それから大和証券グループ本社の中田社長も都内で取材陣の取材に応じて、バブル崩壊、失われた30年の象徴的な数字を超えた、日本が大きく変わったことの証として非常に意義が大きいというふうに述べたということであります。で、また松井証券の割田社長、最高値を上回ったということは、ことによって長期で見れば株式投資にメリットがあるということが証明されたと、株式投資への期待感を高める上で最高値は非常に重要だというふうに指摘をしました。これで、報道などが増えて、そして世間の注目が集まるということになると、貯蓄から投資へというような流れ、そしてそれに、証券会社は、いち早く乗っていく業種でもあるというような様々な思惑もあったようであります。それから自民党の茂木幹事長がコメントを出しまして、もはやデフレではない、一日も早くこう言われる日本経済を皆さんと一緒に作っていくと、自身の SNS で書き込んだということであります。こうした数字が出てきて景気が良いというところではありますけれども、ただ、今週の動きなどを見ているとですね、特に月曜火曜は全く動きがなかったということがありました。というのも、月火動きがなかったというのはアメリカが、月曜日がプレジデントデーでお休みだと、祝日でお休みということがあって、向こうが3連休だったということがあります。それによってですね、日本の月曜火曜あたり、水曜も含めて、さほど動かなかったと、機関投資家の特に海外勢の動きが鈍いという中においては、小動きに過ぎないというところで、そして、昨日今日あたりから海外投資家がドーンと入ってくるという段になってですね、動いてきたということがありますので、もちろん企業業績の良さであるとか、あるいは相対的に、為替を見ると割安感があるというような、伸びしろを見てという部分は歓迎すべきこともあるかもしれませんけれども、じゃあ自律的なそのもはやデフレではないという形になるかどうかという、国内勢の踏ん張りというものはまだまだということなどを考えると、ここから先もですね、これで良いと 全てがバラ色なんだというようなことではなくて、やはりその可処分所得を増やすというところにですね、より一層注力をしていかなければならないのではないかと思うんですけれども、次のニュースで逆方向に行くよねというのが少子化対策支援金の負担。加藤愛子子ども政策担当大臣は今日の衆議院予算委員会で、政府の少子化対策の財源となる新たな支援金制度をめぐって1人当たりの負担額が月1000円を超える人がいる可能性はあると、所得や保険制度の種類に応じて変わってくるというふうに説明をしたということでありました。まあこのそもそもですね、支援金というふうに銘打ってますけれども、支援をされるということではなくてですね、支援のためのお金を取ると、それが支援金と、まあ、だから支援金って言っていいのかねというネーミングの部分からですね、非常に疑問が残ると、いつの間にか支援金なんて話になってますけど、まあ、結局のところ社会保険料からまあピンハネされると、社会保険料をさらに増やされるという話になるだけであります。でこの月、まあ、300円だ400円だ500円だみたいなですね、なんか値切り競争みたいな話が出ておりました。初年度は300円ぐらいなんじゃないかみたいなことを言っていたりもしたんですが、これが非常にざっくりとした計算で、全体の指数額を割っていくという形でやったらこの金額が出てきたんだというところなんですが、まあこれ社会保険料を払っている側の人たちというのは現役世代に偏りがあるということがありますので、まあそうすると当初のですね、そのざっくりとした予算を現実ベースに合わせれば、いや300円は無理だし400円500円でも厳しいと、やっぱり1人6、700円いくんじゃないかと。でそうすると共働きであればですね、それぞれが社会保険別々に加入していたりなんかすると2倍になるわけですから、そして今専業主婦家庭よりも共働きの家庭の方が特にこの現役子育て世代に関しては多いわけでありますので、まあ、そうするとですね、負担感はよりよりどんどん増えていくということになっていく。まあ月1000円を超える、月2000円、これが毎月になると年間2万4000円以上ということになってくればですね、なかなか少なくない負担だよねという話にもなってまいります。まあこれに関してはですね、立憲民主党の論評もまあうなずくところがあって、立民の石川香織氏が今日のこの質問の中で、子育て世代もしらけていると、追加負担の有無程度を見通せない制度に国民は協力できないと、批判をしたと。まあ追加負担をですね、そもそも、このタイミングで、することそのものがですね、ナンセンスだと。まあ、GDP2 期連続のマイナスということになってますし、今年の1、3月期もマイナスであることが おそらくは、出てくるだろうということなどが言われている中でですね、また負担を強いるのかというのは、普通に見てこのタイミングではなかろうと、まあ、こういうことをするから景気の木の部分がまた冷やされて、そして、好循環が回っていかないと、自分で自分の首を絞めているんだけどそれに気づきもしないとういうことにもなっております。それからですね、都心を走ります JR 横須賀線のトンネル内で、コンクリート片が複数落ちているのを作業員が発見したということがありました。今日の未明午前3時10分頃の出来事であります。でこの影響で横須賀線の横浜と東京の間、成田エクスプレスが運転を見合わせたということでありました。でこのコンクリート片は換気設備の一部と見られるということで、復旧作業午後まで続いたということであります。でこの横須賀線のですね、地下トンネルの部分というのが、まあ、かつてですね、昭和40年代にもともと横須賀線と東海道線同じ線路を使っていたんですけれども、まあ、その過密さなどから、大事故が起こったと、鶴見事故という大事故が起こった、などなどがあって、これを分離するという形になり、で、都心の地下にですね、トンネルを掘る形にしたと。品川からトンネルに入ってですね、新橋、東京、それから新日本橋、暴露町と止まって、両国の国技館の脇で、表に出ていくというようなですね、トンネルを掘ったわけであります。でこの掘った当時というのは、高度経済成長の、真っ只中というところで、 もう東京の地下がですね、地下水の汲み上げ等々によってカラカラに乾いていた時期であったということであります。で、まあ、それ、地下水の汲み上げが多かったことによって、陥没事故等が起こったりなんかもしましたので、まあ、非常に、社会問題化して、そうした地下水の濃厚図な汲み上げはやめましょうというようなことが、まあ、あり、でそして、まあ、省エネも進んでですね、冷房に別の冷媒を使ったりなんかして、地下水の汲み上げというものが、まあ、当時から比べるとだいぶ少なくなったと、それによって、東京の土壌もですねだいぶ地下水を蓄えられるようになったということでありました。まあ、これ自体は環境の改善という意味では非常に良かったんですけれども、他方で、その地下がカラカラに乾いていた時代にですね、作ったトンネルというものが新たな問題に直面をして、周りの地下水の水位が上がってくると、その深い地下に掘られたトンネルがですね、トンネルの周りが、地下水で、満たされて、そうするとトンネルが浮いてしまうという現象が起こって、実際にですね、まあ、横須賀線のこのトンネルというのは、地下水の排水を行って全く別の場所に流したりだとか、あるいは、地下にですね、まあ、そのトンネルのあたりに、重りをつけたりアンカー怒りで、止めたりなんかしてですね、なんとか浮き上がりを防ぐというような大規模な工事をずっと行い続けているということがあります。まあ、今回のこの件が、それとどこまでつながりがあるのかは、定かではありませんし、そこも詳細が、調査が必要だということがあります。まあ、もちろんですね、建設から、まあ、間もなく50年が経とうというような、こともありますので、まあ、老朽化ということもですね、考えなくてはいけないわけですが、まあ、ただ浅いところにですね、作って、間もなく100年になろうという、例えば東京地下鉄の東京メトロの銀座線などで、こうしたことが起こるということは、まあ、過分にして聞いたことがないということでありますので、まあ、そうするとその横須賀線の地下水との戦い特異な例というようなものも含めてですね、原因究明を行わないと、あの当時に作ったインフラというものの一気にその期限が来てしまうと、まあ、そのコストというものをどこまで見込んでいるのかということも含めてですね、こうしたことが企業経営にも効いてくるというのを念頭に置かなければいけない時代にもなっております。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しています。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、明日は金曜日ですが祝日でありますので、このデイリーニュースもお休みとなります。次回は週が明けまして月曜日26日ということになります。こちらもぜひお聞きください。飯田浩司でした。